4月2日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。新聞の経済欄を見ますと、昨日がね、入社式で、各企業、このコロナウイルスの対策なども含めて頭を悩ませながら、どう新入生たちを迎えようかと、はい、なんか入社式をやめて、で社長以下役員が入り口でこう拍手をしながら迎える企業があったりとか、あるいは入社式そのもの集まるのはやめて、ネットで中継をしながらみたいな、代表だけが出るみたいなのもあったというふうに、いろいろな、ね、工夫がありましたが、弊社日本放送も昨日はですね、新入社員4人を迎えて入社式を行いまして、はい、私司会の大役を仰せつかりましてですね、やったんですけれども、いつもだとあれなんですよ、日本放送って、まあ、変わった会社だなと思うんですけど、親御さんを呼ぶんですね。
そうですよね。
ね、必ず、うん、で、まあ、息子さん、お嬢さんの、まあ、門出を一緒に見てもらうと、送り出してもらうというようなことをやっていて、私も、ついというか、もう15、6年も前になるんですけども。
ついじゃないですね。
ね、だいぶ前だね。もはやね、おっさんになったもんだよ。
そうですよ。
でも、両親と一緒にそういえば入社式をやった覚えがあるんですが、今回はですね、はい、それは、ちょっとやめようと。うん、で、じゃあ親御さんたちに、ね、見てもらえなくなっちゃうからどうしたんだろうなと思ったら、カメラが2台設置してあって、そう、会場のイマジンスタジオに行ったら、はあ、これなんすかって聞いたら、いやこれさ、YouTube で中継するんだよ。
へ
ー、あ、そうすか、
すごい。
親御さんたちって言っても4人だから、まあ、多く見積もっても8人なんだけど、
そうですね、
いや、あ、そうですか、そのためにあるんですかみたいな。で、後でなんか動画にして、DVD に焼いて送るなりというのもできるようにすると、あ、なるほど、それはいいシステムですね、うん、みたいな。で、大体終わった後にですね、昼飯食う懇親会があって、私それすごく期待してたんですよ。一応ですね、司会もですね、はい、ご商売に預かって、でその懇親会でも一応ちょっとしたセレモニーみたいのがあるんで、それの司会をやるという名目でですね、レストランでただ飯をたらふく食えると思っていたら、
ちょっといいご飯なんですよね、これが。
これがまたちょっといいご飯なんだ
よ。そうなんですよね。
ねえ、
うん、
ちょっと俺一人でランチ食いに行くかっていうような、
ちょっとお高いコースみたいな ね、 いなね、感じだったりしますよね。
でそこはめでたい席だから、ちょっと昼からちょっと飲んじゃうみたいなのも含めて非常に期待をしてたんですが、井田君今年は亡くなったから、って言うんですね。まあそれはご時世ですから仕方がない
です、仕方がないです ね、 ね、
うん、でもやっぱり異様だなというか、異例ずくめだなと思ったのは、並ぶ役員の皆さんもマスクをしていて、新入社員もマスクをしていて、で、ある役員が言ってたんですけど、いやー、これさ、顔見せだって言っていつもやるんだけど、これじゃ顔が見えねえな。
本当ですね。
まあ、でもこれもご時世だなと思って、そして新入社員の皆さんは、もう一生にね、思い出に残る、ある意味、いろんな思い出ですけど、絶対これはですね、10年後、20年後に、俺の入社式は本当変わっててさ、とか、俺の新人の時は大変だったんだよって、うん、笑って話せるように、この後ね、今年、これから先、ね、コロナウイルスを抑えていきたいな、というね、今日もそんなニュースがたくさん入っております。東京都医師会の方とも電話をつないでですね、東京の病床がどうなっているのかとか、そういったことも聞いていきたいと思っております。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。コロナウイルスについてのニュース、まあ連日もそればかりという感じですけれども、一面トップもそれと、昨日行われた政府の専門家会議、まあその中で、5都府県に対して、機能不全に陥ると医療がですね、抜本対策をということで、朝日それから読売も一面トップ、 ップですね。それから東京新聞も東京大阪が該当地域ということで、この感染拡大それによる医療資源、医療がきちんと行き渡るようにというところ危機感を募らせているというところが出てきております。まあ、これについては東京都医師会の副会長で東京都の医療コーディネーターもされていらっしゃいます井ノ口先生と後ほど7時10分過ぎのゾーンで電話をつないで詳しく医療の現場について聞いていきたいと思います。で、一方でその、まあ、専門家会議で学校についてというのも言及がありましたけれども、都立高校などは再開がゴールデンウィーク明けに延ばすということが発表されております。まあ、一斉臨時休校も選択肢として検討すべきだとする提言をまとめました。まあ、感染拡大警戒地域の自治体ではということで全国一斉という形ではないけれども、なかなか学校を開くというのも難しいんじゃないかというような提言、それから日本経済新聞はコロナの検査体制について、日本は1日2000件弱で、ドイツと比べるとだいぶ少ないぞというような指摘が出ております。まあ、これは仕組みの違いというのもこの記事の中でも指摘されてますけれども、日本は感染症法などによって、陽性と出た人は基本的に全て入院という形になっております。もちろんその病床数が、だいぶ増えてきて、逼迫してきた場合は、軽症者は自宅で待機であったりとかいうことも考えると、まあ、厚生労働省もそういう方針は出してるんですけども、今のところは基本的に全員収容という形を取っていると、だから検査の方を絞る形に、なっているというような指摘があります。そして毎日新聞ですけれども、ここはですね、昨日発表された日本銀行の3月の企業短期経済観測調査、いわゆる日銀短観というものを取り上げております。非製造業で景況大幅悪化、3月日銀短観リーマン以来といただいておりますが、まあ、これ町場の実感としてはもう相当前からそもそもがきつくって、消費増税があってなんだかきついなというふうに思っていたところに、このコロナでもう青い息吐息と、こちらは神奈川綾瀬市からいただきました。自営業を始めたばかりですという方、55歳の男性ですが、3月から小さな保証機店を開業しましたが最悪のタイミングとなってしまいました。広告宣伝を控えているため来客もほとんどありません。昨年実績をもとに休業保証をという意見もありますが、去年の実績がない店は潰れるしかないんでしょうか。なんとか早く収束してほしいものですと。まあ、こういうだから基準を設けて線を引こうとすると、当然のことながら基準から困ってるのに漏れてしまう人が出たりとかするんで、まあ、とにかくその速さが私重要だと思うんで、ここはもう一律でも何でもいいからドンと出すと、で後で確定申告とかで、ひょっとしたら儲けすぎちゃったというか、その援助みたいなものが、必要なかったと後から気づいた場合はそれを税金なりなんなりで、取り返すみたいな方法は取れないのかというのは非常に思うところなんですけれどもね。それからいろいろと批判が出ているのがマスクについてであります。先ほど新庄アナウンサーもニュースで読んでくれましたけれどもね、世帯に2枚ずつ配布というようなことがあって、まあ、これツイッターでもメールでも非常に批判的なご意見をたくさんいただいております。まあ、世帯に2枚って足らねえよという意見であったりとか、ね、あるいは、布マスク2枚で手当になると思ってんのかと、あるいは、その布マスクの中に20万円が入ってるんですよねというようなご意見もありましたけれども、これやっぱりそれはパッと聞くと、なんだこれと、これが対策かと、総理がそんなことを言ってどうすんだというようなご意見がですね、まあ、当然僕も直感的にパッとそう思ったんですけれども、いやこれ一体どういうことですかと、政府筋などを取材するとですね、いやもちろんそれが焼け石に水なのも分かってるしね、で町場でマスクが足んなくって困ってる人がいっぱいいるっていうのも分かってるし、手作りをしてる人がいるっていうのも分かってると、でこれの効果は、結局狙いとしてどこにあるのかという話なんですが、一方でドラッグストアの開店前に、高齢の方を中心にしてですよ、もう1時間も2時間も並んで、マスクを待っていて、で結局その人たちが、どんどんマスクを買ってしまうんで、本当に必要な医療関係者であるとか、あるいは、働いててその時間は絶対に並べないよっていう方々、世帯に、 回らないという非常にこう偏りが出ちゃってると。だから数字の上で生産量を見ると、あれおかしいな、これ絶対国民一人に1万以上渡ってるはずなのになっていう、そこをなんとかしたいんだけれども、そのなんとかするところで、布マスクっていうものがありますよと、でこれをお配りしますと、これは、何度も洗って使えるからそんなに並ばなくていいんですよっていうのをアピールをしたいと。ただそれをですね、国会で、堂々と総理が言うわけにもいかないと。まあこうそういう波及効果も狙ってるんだと、そう説明されると、はあなるほどなとも思うんですけれども、まあマスク2枚世帯でっていうのだけがこう見出しとして踊っちゃうと、んーなもん足りねえよと思うのはそりゃそうなんですが、ただ布マスク洗って使えるというのもありますんで、そんなにですね、みんなで並んでそこがクラスター化するみたいなことになったらね、そこで感染しちゃったみたいなことになったらですね、そんなつまらないことはないじゃないですかね、ここはそうやって冷静になりましょうよということも含めての政策であると、はーはーというふうにも思いました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、総理が緊急経済対策来週にまとめる方針というのが出てきました。これね、タクシーの運転手さんで給料激減してますと、広瀬さん59歳の男性、横浜港南区からいただいております。まあ本当不愛生の人とかはもう、うん、もうね、いきなりそういう影響が出てきているということもありますんで、まあその辺を取り上げてまいります。それから緊急事態宣言について出す状況ではないと、まあ実際医療の現場がどうなっているのかというのは、東京と医師会の井ノ口正孝副会長に電話をつないで話を伺っていこうと思っております。それからオリンピック延期の追加費用について、でさらに小池都知事の昨日の動き、都立学校の休校措置延長を発表しております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、コロナウイルスについて本当にいろいろ我々の生活にまで影響が出てきますんで、メールやツイッターもいただいてます。ツイッターみっつあんさん、感染者の数も多いけど回復した数も報道してほしいよね。感染者が増えた、イコールオーバーシュートだ、まあ爆発的な感染者の増加、ロックダウン、都市封鎖だと言うけれども説明足らなすぎと。ちなみに手元にデータがあるんですが、退院した方はですね、昨日の正午現在で1000飛び91人と、48人増えたということであります。まあこういう数字もね、実は出ているというところではあります。それから安尾さん、東京北区の方ですが、運送業の仕事で思うこと、この仕事について十数年、遠くの地震の時も工事用の大きな提灯型のライトを使いながら発送の作業をしてました。今はコロナで毎日手を配達先のところで消毒をする。マスクも手持ちが底をつきそうです。買い占めやめてほしい。テレワークができない自分たちは比較的感染のリスクが高いと思います。配達人が感染したら届きませんよ。早く政府は対策をしてほしいといただきました。いやー、まあこの人たちに本当今経済は相当支えられていると、はい、ね、昼夜分かたず本当動いてくださっているというところで、ね、もっと拍手していいと思うし、もっと手厚いだマスク、こういうところに、ね、重点的に配るっていうのもありだと思うんですけどね。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
いろいろなコロナ対策というところで、この日本放送のスタジオもね、鈴木さんと僕は相対してるんですけれども、その前にアクリルの板が
透明のね、
透明の
なんかほら面会、
そう、やっぱ拘置所のね、
そんな感じのあれですよね。
そうものもの
しいですよね。
これなんかラジオ局いろんなところでね、結構うちは早い方だということで先行事例なんだそうです。
こういうねとこにも影響出るんですね。
ねえ、本当、今日もコロナのニュースいろいろありますけれども、解説よろしくお願いいたします。
はい、はい、お願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしております。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。 飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
では最初のニュース、こちらです。安倍総理、緊急経済対策を来週まとめる方針。安倍総理大臣は昨日の参議院決算委員会での答弁で、今後行われる緊急経済対策について考えを示しました。
我が国としてはリーマンショック時のですね、経済対策を上回る、かつてない規模の対策を行っていきたいと、こう考えております。そして、まさに前例にとらわれることなく、これ財政金融税制を総動員して思い切った措置を講じていきたいと、こう思っているところでございます。
思い切った措置をということではありますが、規模感としては税金で、15兆円から20兆円ぐらいなんじゃないかと、全体規模で60兆円ちょっとなんじゃないかと言われてますが、これをどう見るか、
いろんなことをもちろんやらなきゃいけないけど、まずね、僕が一つ言いたいのはやっぱり与党、自民党、今自公と言ってもいいけど、遅いですよ。この前取りまとめを、して、総理にも渡したけども、あの中身を見る限り、これだったらもっと1ヶ月ぐらい早く出せるんじゃないのっていう中身ですよね。だからそのもう少しそのいわゆるこの場面でこの経済対策は特にそうだけども、与党っていうのはこれはどんどんなんていう もっと思い切ったことを好きなことと言っちゃいけないけども、好きなことって言ってもなんかお肉券お魚券みたいな、あんなこと言っちゃダメですよ。だけどもっとね、いろんなことを提案して逆に官邸の尻を叩くと、これがやっぱり与党の今の役目であってね、野党にはなかなかできないんですよ。やっぱここは与党の出番だから、それにしては遅いなと、これはこれからもっともっと先手先手打ってほしいっていう意味も込めてね、まずそれが前提。それから実はいろんな経済対策あると思うんですが、ちょっと、財務省の幹部なんかとちょっと話してたんですけども、最大の経済対策何かって、例えばその、中小企業対策とかね、現金を配布するとかいろいろありますよ、あるんだけど、こういう考え方があるって言ってたのはね、やっぱりね、薬なんですよ。
薬、
ビックス指数っていうのがあって、これ恐怖指数っていうんだけど、ご存知だと思うけども、社会の不安をこう数値化すると、今ちょうどやっぱりリーマンショックの時と同じぐらいの数値、約70から80ぐらいなんだけど、これなんか20超えるともう、
不安が高まってきてると言われます
が、壊れていっちゃうんですね、社会がね、経済が壊れていくんだけど、今やっぱりそれ同じぐらいまで来てるんですって。でこのつまりその安心感を持てば、経済活動も例えば前向きに変わっていくんじゃないか。そうするとね、やっぱり薬ではないかって言うんですね。でなこう薬の開発っていうのはなんかこう直接的な感染、その新型コロナウイルスに対しての、直接的なその特効薬という、こういうイメージだけど、実は経済でも、もし薬ができれば、安心感につながって経済活動にも何かしらやっぱりもうプラスの影響がガッと出てくるんじゃないか、だからお金をかける一つの先としてね、この薬、治験とか、ワクチンとか、もうここに相当お金をね、思い切ってかける。それから仕組みとしてもやっぱり日本のだけじゃなくて外資なんかとね、もうこれいろいろ外国のあれ基準が違いますけど、そういうところと思い切ってね、規制を外して、とにかくこの薬に全てをかけるというね、それも一つの方法じゃないかって言ってたんだけど、僕はなるほどなと思ってね。だからいろいろやらなきゃいけないうちの一つにね、その辺の視点も入れていいかなと僕は思うんですけどね。
京都市からですね、けいちゃんさん、この方京都の信用金庫の融資部で審査担当しているという方なんですけれども、資金繰り、いろんなところの応援も経て裁く毎日なんですが、事業者の方々は好んで融資受けたいとは思ってないと、まず現状の融資の返済条件の緩和でしのげるか、不足するんだったら融資をと考えてますと、いずれにしても先行きで返済負担は重くのしかかりますんで、今、経済が回復しなければ、今回の資金繰り支援が数年後に不良再建となって金融システムに再び問題が起こってしまいますと、
だから今やることと経済対策とでやるお金とか中身をやっぱきっ ちり分けて考えないとね。
緊急対策とその先の部分とってことですね。
とにかく今はまず損失の補填、ここですよ。だから今中小企業に何が必要なのか、今必要なことをまずやる、はい、そしてその後の経済対策、こう分けて考えないと、一緒くたにやっちゃうと必ずそうやって、ね、後でしわ寄せが来るんだと思いますけどね。
一緒くたにやろうとするからなんか遅くなっちゃうしっていうのも出てくるんですよ ね、 これね。
今一律10万20万出したら、損失補填の人たちはやっぱり将来備えて貯金しちゃいますよ。これは経済対策にはならないわけでしょ、消費しないわけだから、この辺を切り分けてやっぱり政府やんなきゃいけないですよね。
まずは緊急経済対策についてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。安倍総理、緊急事態宣言について出す状況ではないと発言。安倍総理大臣は昨日、参議院決算委員会で新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言について考えを示しました。
今この時点でですね、緊急事態宣言を出す状況ではないというふうに考えております。基本的には何よりもですね、何よりも国民の命健康を守ることを第一に判断していきたいと考えているところでございます。
東京都の感染者の発表、年代別見るとこれまでで最も多い78人の感染が確認されたおとといは50代以上24人だったのに対し、40代以下、若い世代がその2倍以上、54人いたということであります。直近では若い人の感染も増えてきたということなんですが、これは経済とこの医療の見合いというところも鈴木さんあるわけですよね。
そうですね。ただこの僕は2つを比較する、つまり、例えば医療崩壊、これは絶対ダメですよね。だけどそれに伴って緊急事態宣言を出せというようなね、出すべきだという論調が出てきます。これはでも出すと今度は経済がダメになる。つまりなんていうのかな、命を取るのか経済を取るのかみたいな、こうなんか二項対立みたいな印象が今出てきてませんか。そうじゃなくて両方守んなきゃダメなわけでしょ、命も経済もね、だからその中でその緊急事態宣言をどうするのかっていうふうに考えなきゃいけないし、それからやっぱり一番なんかみんなが信用できるのは実は専門家の見方なり意見なんですよね。だからなんか政治家がいろいろなこと言ってるけど、この前小池さんの横に、専門家がちゃんと一緒に記者会見やりましたよね。だからああいうことで、そのなんていうのかな、僕ら取材してる側もそうだし、聞いてる国民も妙にやっぱ納得や安心感とか、こうすればいいって具体性とか見えてくるじゃないですか。だからもう今こそね、専門家の人がもっとね、前に出ていろいろ僕は、アドバイスしてするタイミングだろうなと思うんですよね。
そこでですね、今そして今後の医療体制についてまさに専門家の方であります、先週 の、 小池都知事の会見にも同席していらっしゃいました、東京都災害医療コーディネーターも務めていらっしゃいます東京都医師会の副会長井ノ口正孝さんと電話をつなぎます。井ノ口さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週もご出演いただいてあれから1週間が経ちました。今の状況どうご覧になってますか。
爆発的には増えていないとは思うんですけれども、やっぱりこう徐々に増加してますのでね、引き続きずっとこう自粛という今の体制を続けていかなくちゃいけない、もしくは様子を見ながら、もうちょっと厳しいそのいろいろな体制を取らなくてはいけないかなとは思ってます。
若い人たちの感染者が増えているという指摘もありますが、これはどうですか。
もちろん若い方たちが増えて、そして、気づかないうちにですね、感染者を媒介している可能性がありますので、やっぱりこの若い方たちには自覚していただいてですね、やっぱり自粛していただきたいなと思いますね。
今はそうやって要請を行うというようなことを続けてますけれども、一方でもっと強権的にということで、緊急事態宣言が待たれるというような論調もありますが、猪木先生ご自身はこの緊急事態宣言の発出というのはどうご覧になってますか。
緊急事態宣言自体にですね、どうやら話を聞くとそれほどの強制力がないというか大きな権限がないって話も聞いてますが、 私たち医療の立場からしますとですね、今入院医療提供体制が逼迫している しつつある状況になってきている中で、はい、その患者さんたちに対するスタンスっていうんでしょうかね、今全部軽症の患者さんが、はい、全部入院という形で見ている。この入院っていう意味合いは健康状態を管理するっていうことと、はい、やっぱり世間に他に患者さんを増やさない、うつさないっていう意味合い、その2つなんだろうと思うんですけれども、実際にこの軽症の患者さんたちを入院ではなくて他の方法で見ていくようなことにつなげる作戦としてですね、やっぱりこの緊急事態宣言などが発せられるとしやすい状況になるかなと思いますね。
患者さんだとか国民の側も受け入れやすくなると、心理的な効果というものも期待できるということ
は、ね、私はそう思いますけど、はい、
前回ご出演いただいたときに、入院ではない形で軽症者を見る作戦、いろんなところで、はい、それこそ見本市会場を改装したりというのを海外でやったりしますけれども、
はい、
そういったこともこの1週間でより具体的にこれ詰まってきたということですか。
いろいろそういうことが具体的に話されてはいますね。都知事が選手村を使うというような話もなさったりですね、はい、それから我々の話しているところでは、ホテル、今観光業が非常に沈んでますから、そういう空いてる部屋を使わせてもらえないかとかね、そういう話は出てるんですけれども、私の耳にはこれが具体的になったっていう形にはまだ聞いてないです。はい。
さあ、スタジオにはジャーナリスト鈴木哲夫さんもいらっしゃいます。
はい、先生、おはようございます。お疲れ様です。最近東京都の小池さんのメッセージなんかが少しなんて言うんでしょうね、具体的にこうなってきてる感じがしていて、はい、例えば皆さん自粛しましょうってこう相場的に言うんではなくて、この年代この層の人たちは自粛しましょうとか、この場所はとか、こう限定しながらこう情報を出していってるっていうのをすごく僕は具体的でいいと思うんですよね、
はいはいはい、
でこれからもそういう感じでやっていってほしいんだけど、これは予想しにくいんでしょうけど、今とにかく若い人、それから中高年のバーだとかそういうところってなりましたけど、次はどの辺のこう具体的な層だとか、場所だとか、その辺にこう流れとして移っていくんでしょうか。
いや、今はっきり現れているのがその辺なんですよね。若い方たち その今まですでに言っているようなクラブだとか、それからライブハウスだとか、カラオケだとか、それから歓送迎会、でそれから今度は接待業っていうような話も出てますけれども、これは具体的に数字が出ているものに対して対応してますので、新たなものっていうことは特にはないんですけれども、最近懸念されるのは、やっぱり病院での感染が、クラスターが発生してて、医療関係者がこう感染していると、この医療関係者がですね、どんどん感染していってしまうとですね、ベッドは確保するし、いろいろな体制は取ったとしても、それを見る人間がどんどん減ってしまいますので、この2週間から3週間こう、戦線から離脱しますのでね。
はい、
これは大きな問題だろうと思ってます。だから小池都知事がどういう発表するかっていうこともそうですけれども、これからの懸念は、そういったところも十分ケアしないといけないなとは思ってます。
なんかこう医療現場っていうことを集中的にこれやっぱりやらなきゃダメですよね。いろんなことをあぶり出してね、
はい、やっぱり医療現場で一番必要なのはやっぱりこの PPE って言いますかね、感染防護具だと思うんです、
はい、
マスクが必要だし、ガウンが必要だし、手袋、ゴーグル、それからキャップですね、帽子ですね、そういったようなものが十分にないと、今やこの紛れ込みなんですよね、感染、院内感染が起きてるのって、コロナの患者さん、PCR 陽性の患者さんですよっていう形が、入院してくるんだったらば、これは十分警戒できる、防御できるんですけれども、他の形で、例えば脳卒中であるとか、はい、他の病気の形で入院されるとですね、その方たちまでに全部マスクしていただいてとか、 感染をこうプロテクトするような形で今入院多分できていないだろうと思うし、それだけの防御力がないんですよね。だからこれは十分このほとんど入院してくる方たち全員がですね、こう感染の防御をするような形でそういう資材があると、もうそういうものがあってほしいなと思います、ね、
現場の声としてはやっぱりだんだん足らなくなってきてるぞっていうのがそこら辺はあるわけですから、マスクであった
りとか、じわじわと聞いてますね。
あ、
1週間使い回してるマスクをなんていう先生の話なんかもありますよね。
担当じゃない方はね、一般的な部分で
事務の方とか、
この自分の唾液を外に飛ばさないという効果においては、マスクは非常に効果的ですから、まあ、使い回しでもね、
布マスクとかであってもいいわけですね、それは。
布マスクでももちろん、要するに唾液を外に飛ばさないっていうのがマスクの今の一番大きな効果ですから、そのマスクをすることによって予防するっていう効果はあんまり見込まれないという話になってますね。
わかりました。猪木先生どうも朝早くからありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
東京都医師会猪口正孝副会長にお話を伺いました。まあ医療の逼迫、医療崩壊を起こさせないために全力を
集中的に政府やった方がいいね、医療現場のね、
そして物資もね。この時間ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしました。以上おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。オリンピック延期の追加費用。新型コロナウイルスの世界的な感染拡大によって東京オリンピック・パラリンピックの開催が1年延期されることになりました。しかしながら一部報道によりますと、この延期の追加経費が3000億円以上とも言われていまして、またどこがこの費用を負担するのかも不透明なままとなっています。オリンピック来年の7月23日から始まるという日付までが出てきてますが、費用の問題というのがまた立ちはだかる。
これは当然ですよね。延期すればいろんなものを、まあ、継続してお金がかかっていくということですよね。それで、まあ、一番根本的なのはその1年後にじゃあ果たして新型コロナウイルスが収束なり、
はい、
薬ができるなりしてるかというと、まだそこに何の保証もないわけですよね。
そうですね。
だからこうそうなったら、じゃあ1年後もしこのままの状態だったらどうするのと、まあ、いろんなその不安なんかももう一緒にくっついて回ってる。で、私が今ちょっと取材してる限りでは、その今飯田さんが追加費用がね、まあ、はい、3000億というね、まあ、計算資産があるということで、はい、行政関係者なんかそう言ってますけど、東京都のまあ幹部に、まあ、こっそりというのもあれですが、まあ、取材をして、それじゃ済まないだろうと。
3000億じゃ済まない、まあ、
倍ぐらいはいくんじゃないかと。つまりまあ6000億ですよね。で、それからまあ民間のまあこのシンクタンクでの代表、
はい、
ちょっと知人がおりまして、なんかは、それでも済まないと。
6000億でも済まない、
1兆円ぐらいのレベルになるんじゃないかと。
桁がいくわ。
そもそもオリンピック予算って、はい、招致の時は7000億ぐらいで、お金のかからないオリンピックって言ってたのが、
はい、
いつの間にか1兆3500億になり、で会計検査院の調査では、はい、3兆円超えるんじゃないかと言われてるね、はい、膨らんできてるんで、これ何がかかるかって言って、やっぱり維持費、会場とかそういうものの問題がある、
はい、
それからその、オリンピックが普通に今年行われていれば、その後にいろんなもうイベントとか再利用とか組んでたわけですよね、はい、だってこれほら維持費だけでも問題だから、
はい、
どんどん再利用していかなきゃいけないなんていう、
そうですね、
こういうのが全部キャンセルっていうかやれなくなっちゃうでしょ。
そうですね、確かに、
うん、でそういうことで、まあ、例えば保証金の問題とか、それからあと人件費ですね。結構やっぱりもう数千人単位の人たちが関わっていて、
そうか、
これが本当は今年の夏で終わるんだけど、
はい、
延長1年ってことでしょ。そうなるとこの人件費の問題、それからこれ最近取り上げられるようにようやくなりましたけど、あそこ選手村を、
はい、
その後町づくり、まあ、マンションとして、
ねええ、
リフォームして売って、
うん、
でもすでにもう売れてるんですね、
うん、800
個以上かな、
うん、
だけどこれが1年選手村伸びるってことになっちゃうと、あそこに入居からあそこ小学校も作ろうとしてますけど、はい、これも遅れるでしょ、
うんうん、
1年町づくりが遅れるってこの損失は非常にまた大きいわけですよね。
ああ、そうか、入居予定者に対して保証するとかそういうのも含めて、
そうそうそう、それとかもう、いやそれだったらそんなに遅れるならねもうあそこ住まないなんて言ってね、
は
い、
キャンセルが
出るの、根崩れを起こしたりとかね、これはもう目に見えない実は負担、あの費用の、
はい、
まあ、追加ってことになりますよね、だからそういう意味ではねこの1年とにかく何といってもコロナがどうなるかわからない中で、まあとにかく経済的な影響は非常に大きいだろうということですね。どうも取材してるとやっぱそんな感じしますね。
あ、まあそういうのもあって、それこそね、あの IOC の理事の日本人の方が、いやこれ1年で済むかどうかわかんないぞって、発表した直後にそういうのが出てきたりとか、
だからそういう人たちはね、だからそういう経済的なこととか、あのコロナ新型コロナウイルスのその収束も考えれば2年延期がいいんじゃないかっていう人たち結構いたんですよ。そういうことも考えてね。
うんうんうん、
でもまあトップたちが集まって1年にしましたよね、
はい。
なぜ1年かっていう説明がまだ十分されてないので、これはやっぱりね、まあ、聞きたいところなんだけど、だけど1年でそういう、まあ、最悪の結果になったらやっぱり1年を決断した責任っていうのが出てきちゃいますよね。だからね、これはもうコロナ次第っていう言い方すごくなんかいい加減な言い方なんだけど、ただ間違いなくその費用面での、はい、まあ、追加ここは出てくると。だからこれにどう備えるか、あとね、スポンサーがもうこれ以上お金かけられない、しかもコロナウイルスで景気悪くなる中で、
はい、
そんなとこに回してるお金があるんですかっていうようになってくると、スポンサーが撤退する可能性もある。これはそのさっき言ったシンクタンクの代表言ってましたけどね、
それも
だからね、だからもう1年伸ばした、はい万々歳じゃなくてね、課題はものすごくやっぱりまだ多いと思いますね。
オリンピック延期の追加費用、今日のキーワードでした。さあ、メールやツイッター、コロナウイルスの話になりますけれども、働き方も変わってますね。サックス親父さんは栃木宇都宮から62歳会社員の方、うちの会社も1都4県在宅勤務ですよと、私は出勤しますが当面は電話営業にしますと、結構客先行けなくなってる人って多いですよね、営業なんかでもね。
そうですよね。まあだからそのどこまでっていうのはあるんだけれども、やっぱりもう今もう空気感含めて、あとその会食なんか会社として禁止っていう多いでしょ、日本放送もそうかな、
結構あの届けを出さなきゃダメよみたいな感じになって厳しくなってます ね、あと経費が落ちないとか、
僕ら取材だから、まあ、電話でも取材できるけど、やっぱり人に会ったりしなきゃいけないからね、
会って目見て、あこいつ嘘ついてんなとかね、
そうそうそう
そう
そうなんですよ、そうそう、鋭い目を見てね、だからそういうあれだけど、やっぱり営業の人なんかものすごい困ってるでしょうね。
やっぱり言ってたのは、まあ、普通に話すとか打ち合わせするっていうんだったら電話でもできるかもしれないけど、やっぱり相手がこう何に困ってるかとかそういうのを聞きながら引き出して、あそれだったらうちにこんないい商品がありますよってやるのが営業なのに、
営業のね基本ってフェイス2フェイスだってねおっしゃいますよね。だからそれができないわけだから
結構、
まあ、そまたそのそれができない精神的な、
はい、
こうなんていうか負担っていうか、そう、ね、そういうのもすごくあるんじゃないかな、このねメールの方なんかそうでしょうけど、
はい、それから教育の現場について、東京豊島区の泉イランドさん、36歳の男性です。某国立大学の法学部と大学院で教員をしてますと、なんか霞ヶ関から派遣されて教員してる方だそうですが、幼稚園でもいろんな取り組みがあると紹介されてましたが大学も試行錯誤ですと、本部からは先月30日に連絡があったばかりなんですが、4月からの授業すべてオンラインで行うことが示されました。教員オーラはですよと、特に大学院論文の指導とか討論を行うのが事業の本題なんですが、まあ、ウェブシステムいいものがあるとはいえ少々心配がありますと。で、授業料の値上げも相次ぐ中、あくまでも通信制の予備校などではありませんので、きちんと学生からもらった授業料に見合った質を確保して満足してもらわなきゃと思うと、なかなか大変な面もありますと。
そうですね。私は某私立大学の市民講座
を
やって、
はい、
持ってますけど、
も
うずっと中止ですよ。
やっぱそうなっちゃいますよね。
もうそうなりますよね。
教育の現場休校などについて、都知事の方針なども後ほど、取り上げていきたいと思います。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。小池百合子都知事、都立学校の休校措置延長を発表。 小池百合子東京都知事は昨日、東京都の新型コロナ対策本部の会議の後、記者会見を開き、都立の中学高校などの休校措置をゴールデンウィーク最終日の5月6日まで延長すると発表しております。まあ、東京が延長ということになると、まあ、他の各県もと、ね、どうなるんだと結構心配されている方もいますね。鎌倉市、こちらは神奈川県ですね。雅子さん、中学生の息子がいるんです。休校が長引いて学業心配です。いっそのこと海外に合わせて9月始まりにしてみるっていうのはどうなんでしょうか。年度の切り替えいろいろ影響あると思いますがと。横浜市56歳の直美さん、私は小3になる孫娘と2人暮らしなんです。ネックは休校、時間調整できる仕事なので助かってはいますが、体に無理をかける結果になっています。休校するなら徹底的に休校、外出もやめて、公共の交通機関も止める、会社も休みと、必要な医療機関だけ動かすっていうのもどうなんでしょうか。日本人は我慢できる力があると思います、いうこともいただきました。
まあ、その自粛ってっていうね、はい、判断は皆さんがやってくださいというようなそのニュアンス、そこにやっぱり、まあ、自分の判断がみんな迫られるわけですよね。工夫とかね、だからそれもそれは確かにしばらくの間は、まあ、そうだな頑張ろうと思っても、はい、長期化してくるとそれはきついですよ。だから、うん、そういう意味ではそのもうどっちかはっきりしてくれっていうね、はい、今おっしゃるような意見が出てくるのも、これ もう当然だろうなとは思うんですよね。うん、で、まあ、その東京都ですけど、やっぱり今回 の, その、まあ、この感染っていうのは全国的に見た場合、やっぱり地域差がかなりあるわけですよね。はい、うん、だからその全国一律に例えば休校だとか、はい、あ、なんとかだっていうことよりもやっぱりそれぞれの地域の判断になってくると思うんですよね。うん、で東京っていうのは、まあ、もちろん公立の高校とか県立都立高校とか、ね、あるんですが、
はい、
私立なんかものすごく多いですから。
あ、私立多いですよね。
うん、だからそういう意味では それぞれのまた判断ということになってくるんでしょう。まあ、そういう東京や大阪そういったところとまたそうじゃないエリア の,、ね、
はい、
学校とは考え方が違うから、もうこれは本当に各地域ごとに休校するのかどうするのかって考えていかなきゃいけないと思うんですね。で問題はやっぱりそれによってその学業の差っていうのかな、
はい、
例えばその都市部、東京でも大阪でもいいんですが、その中でもかなりこういろいろ差が出てきてて、
うんうんうん、
例えばちょっとこれ関西のね、はい、まあ、ある学校、小学校なんだけどなんかはタブレットでやってるんですね。だけどそこはね、はい、私立なんですよ。
なるほど。
だからなんていうのかな、まあ、お金があるっていう言い方語弊があるけれども、私立だからお金をうまく工夫したりしてやれるんだけど、
は
い、じゃあ公立学校がみんなね、
はい、
生徒全員タブレットを持って、なんてできないですよね。そうするとやっぱりここで学力の差が出てくるんじゃないかって、それはもう親御さんはものすごく心配だと思うんですよね。
はい、
だからこの辺をまあ、どういうふうにきめ細かにやるかって、これやっぱ単位は都道府県、
うんうんうん、
もしくはまあ政令市ぐらいまで下ろしてもいいんだけども、
はい、
その地域に一番近い自治体が教育のね、学校のいろんなものでもそういう工夫なり地域の事情を、まあ、加味してね判断できるようにするべき。
うん、
で判断した後にタブレットが必要ということであればお金が必要ですよね。
うん、
そういうところにやっぱり交付金という形で、
はい、
教育に関して自由に使っていいというような交付金を各自治体に下ろすとかね、そんな政府の対策僕必要かなと思いますけどね。
これだから中央省庁で考えると文科省がやるのか総務省がやるのか、交付金だったら総務省だみたいなね、
うんうん、
だからそういうところで綱の引っ張り合いみたいなことになっちゃうかもしれないですけど、
今緊急事
態ですからね、
うん、だから結局これはもう官邸主導でね、まあ、縦割りを崩してね、まあ、そのために対策本部があるんですから、
はい、
だから、まあ、そういうふうな、まあ、経済専門班みたいなものもね、作りましたからね、
はい、そうですね、
うん、そういうところでもう縦割り壁を、省庁の壁を越えて、
うん、
そういう判断をしてお金をまあ自由にっていうのは変だけども、うん、道を決めて配ると、
はい、
これはやった方がいいですね。
確かに安全保障局にね、経済班というものが昨日立ち上がったということですね、うん、はいはい、正式にはね、うん、
これも、遅くないですか、
コロナをやるのもっていう、
僕は遅いかな、
確かにね、 あの年度始めだからっていうのが、うん、なんかそういうものだみたいになってますけど、ここは機動的にやってもよかったじゃないかと。
いやね、官僚は優秀なんだから、
はい、
年度が明けてとか言うんじゃなくて、まずやるべきことをやって、理屈を後から考えればいいじゃないですか。そういう、だって官僚優秀だからそういうことできるはずですよ。
そういうのを考えるのは得意だったりしますよね。
いや逆にだからね、あの高校だからできないじゃなくて、やっちゃって、はい、あと理屈をつければいいじゃないですか。つまり今でやるべきことは何かっていう、そこをね、もう少し、もう本当この2月の最初ぐらいから言ってるけど、
大学の、ね、遠隔授業みたいな話も先ほどメールでありましたけど、で一方でなんか学生さん その入ってるスマホのプランによっては、もうすぐデータ量の上限が来ちゃうとか、
なるほどね、
なんかそういうところもケアしてあげないと、まあ、で授業でデータ量全部使っちゃって私的に、メールも打てなくなっちゃうとか LINE もできなくなっちゃうみたいなことになっちゃいがちだというような指摘もありましたね、これ。
いやだからまあそういう細かいところはこういうことをやろうとするとで、ね、わかる、初めてわかるっていうかね、
今までそうか、大学の Wi-Fi 使ってたんだとかね。
そうなんですよね、
じゃあ Wi-Fi を使うために外に出てきて、それじゃ感染が広がっちゃうじゃない
かみたいな、帰って外に出ちゃうみたいなね、はい、そういうことでしょ、だからまあ、私思いますけどやっぱりここはきめ細やかにどうそのお金やその政策細やかにね、そういう生活者一人一人パターンが違うわけだから、でそれをやるためにやっぱ国が一括してとか一律してって国の大きいとこじゃなくて、
はい、
毎回言いますけどやっぱりもう都道府県もしくは市町村にそういう細かいことが分かるところにもうお金と権限を渡すというね、
権限と財源両方渡すみたいな、
そうそれがね、やっぱりそれをやってみたらどうでしょうね、多少変なお金の使い方しても、
はい、
そこは今回目をつぶるぐらいのね、僕はそれちょっとやった方がいいと思うんだけどな。
もともと地方分権の思想っていうのはそういうところから来てますよね。
でダメな自治体はなんだうちの市町村はって言って市民が怒って、そこの、ね、首長は次の選挙で落とされますよ。だそういうぐらいのつもりでやってみたらどうでしょうかね。
今日のスクープアップ、小池都知事の都立学校休校措置延長の発表、まあ、からこのコロナ対策についていろいろお話をいただきました。今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。